エナジートレーナー大友理恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション。ポッドキャストエグゼクティブのためのエナジーセッションは、エナジートレーナーの大友理恵子先生がエグゼクティブな毎日を送りたいすべての方に向けて、人生にエネルギーを活性化させるために必要なスピリチュアル情報をお届けするのと同時に、皆様からの相談にお答えしていく番組です。エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤーの提供でお送りします。
はい、今週も始まりましたエグゼクティブのためのエナジーセッション第98回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組を導いてくださるのがエナジートレーナーの大友理恵子先生です。大友先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今週もトーマスさんとお話できるの楽しみにしてました。
ありがとうございます。嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、始まりました98回ですけれども、ね、あっという間にもう10月も2週目なんですよ、この配信が。
本当ね、
秋を感じます ね、
うん、ね、
いつずっと暑いんじゃないかと思ってましたけど、
そうね、9月の下旬ぐらいからね、あの急にこう風が涼やかになってきましたよね。
そうですよね、うん、やっぱ秋ってくるんだな、
ね、本当に来ますね。どんな人の心にも紅葉がね、はい、赤々としたもみじとか、
どんな人の心にも、
ね、素敵な黄色とかね、そうそうそうそうそう、ああ秋だな、いろいろな彩り豊かで実りの多い秋だな、心の中にたくさんの実りがあって、ちゃんと
なるほど、
ね、
いい時期ですね、そう考えると緑の秋、
そうなんですよ、
実らしていきましょう、いろんなものを、ね、心の中に、
はい、
幸せな毎日を送ろう、
そう、はい、絶対そうなる、
素晴らしい、いい番組です、この番組、はいはい、というわけで、じゃあ今日も相談届いておりますので、はい、ご回答いただこうと思います、はい、今日の相談こちらです、どうして同じような状況が自分に起こるんだろう、
うんうん、
上司も部下も子供も夫も、うん、どうしていつも私の言うことに耳を貸してくれなくて何度も同じことをするんだろう、
うん、
という、
うん、はい、はい、なんかとっても共感できますね、はい、
なるほどね、
特にお母様方そうだとも
本当に何度言ってもねって、これはね、
もう、うん、まあ、パパは本当に何度言ってもあれだし、もう子供もそうだしってすごく思ってらっしゃると思います。そうですね、この方はね、多分ってかほぼ間違いなくこれから申し上げることはね、はい、それが答え、それ全然スピリチュアル番組じゃないんだけどって思われるかもしれないけど、はい、とりあえず、ちゃんと伝えてないっぽいです。
あ、こっちがやってほしいことをちゃんと伝えられてない、
はい、伝えられてないです、うん、だから伝えてないんだから伝わるはずがないので、うん、それやめてって思ってるのに、いや、何をやめてほしいのか、なぜやめてほしいのかが伝わってないので、それは改善されるはずがないっていうのが実は現実的な、原因というか状態なんですね、
はいはいはい、
ただそれではスピリチュアル番組の回答にならないので
十分でも大友先生の口から聞くから意味があるみたいなのありますからね。
で、はい、ただこの方はおそらくご自分なりにちゃんと伝えてらっしゃると思うんです。だから自分では言っても言っても周りは耳を貸してくれないし、聞いてるようで全然届いてなくて、結局同じことが起こるじゃないかってこう、うんうんうん、ジレンマがあるわけだからね、
はい、
で、じゃあこの方は自分は伝えてるつもりなのに、どうしてそれが相手に伝わらなくて、自分にとって同じようなストレスが毎日のように起こってくるのだろうか、ここなんですね。で、はい、それで言いたいことが、自分が本当に言いたいことを言い切れないでいる原因が、心の深いところにたくさん積もってるということなんですね。あ、これ、前回も同じような話した気がするな。そう。本当は私、トーマス君にこれを言いたいのに、でもトーマス君にこれ言ったら嫌われちゃうかもしれないとか、これを言ってもどうせ私の言うことなんか分かってくれないに決まってるとか、
はい、
何かがあると、言葉の選び方が甘く緩くなってしまうんですよね。もしくは、本当はあともう一文章をくっつけたいんだけれども、ちょっとそれ怖いから途中でやめてしまう。はい、そしたら当然のことながら本当に言いたいことが最後まで言えてないで伝わるはずがないので、事態が改善しないということになるんですけれども。
なるほど。
この番組の中で探求したいのはちょっとそこのところではなくて、はい、なぜ言えなくなってしまっているかっていうそっちの方なんですね。だから、この方もきっと、別に上司や部下、お子様やご主人と、そういう誰か特定の 対象ということではなくて、自分以外の誰かに対して、もっと言うと自分自身に対しても、本当は私こうしたいのよね。本当は私こういうことを今、大切な人と、じゃあ大切な自分と、もしくは大切なパートナーと、こういうことまで語り尽くしたいのよっていうものがあって、人は誰でもそういうものがあるわけだけど、それをちゃんとやれてないんだと思う。そしてやるのが怖くなっちゃっていた過去があったはずなんです。なので、そうだ、先週も本当に同じことを言いました。あれ？私昔、こんな風に、本当はこれを分かってほしいのに、だけど怖いから言わないで我慢しちゃうとか、本当私それをしたくないのに、じゃあ、子供の頃ね、プリンが食べたいのに、プリン食べたいって言うと、お夕飯の時にプリン食べたいって言うと、今ご飯の時なんだからデザートはダメです、ピシーなんてお母さんに言われちゃうから、本当私プリンが食べたいの、酢豚は食べたくないのってでも言えないみたいなことがあったと思うんですよ。
はいはい。酢豚なんですね。
そう、酢豚なんですね。はい、酢豚は食べなきゃいけないから食べてくださいなんだけれども、言いたいのに言えなかったこと。で、言いたいのに言ったけれども、ピシッとこう遮断されてしまったこと。で、例えば今のね、私がたまたまプリン食べたいけど酢豚が食べたいのになって、思い切ってママに、ママ私酢豚じゃなくてプリン食べたいのって言った時に私がね、母に、ダメよ、リエコ。もう今お食事の時間なんだからちゃんと酢豚を食べなさい！パシッって言われると、ってこう涙が出ちゃうわけですよね。
はいはいはい、
そうすると悲しかった。悲しいからもう言いたいことは言わないようにしようっていう最初の習慣の一歩がついてしまう。なので、この方にやっていただきたいことは、ご主人や上司や部下に分かってほしいのはどこなのかっていうのが多分共通した何かがあるんだと思うんです。アクションとしては、書類はきちんと書いたら、じゃあ向こうの子引き出しにしまいましょうねとか、アクションとしてはそうだったかもしれない。でもそのアクションの中で彼女が伝えたいことは、自分が本当にやるべきことを自分の中で納得する形で収めていきましょうね。そういうふうにしてウィンウィンの時間を作っていきましょうね、みたいなことを伝えたいんだとしたら、そこまで伝えないと届くはずがない。でも、そこまで伝えようとする前に、ピシッってやられてしまうと、伝えたい気持ちがもうどんどん萎えていってしまうっていう構造があるので、だから、ちょっと遡ってもらって、言おうと思ったけれども、言ったら怒られちゃったとか、で、言って怒られたけれども、そこでこういう理由で、今は先に酢豚を食べてちょうだいね。そしたら、大好きなプリンを、もう今日はね、5個出してあげるぐらいに言ってくれたら、自分の心が、あ、わかった、じゃあここ頑張る。そしたらご褒美なんだよねって、ワクワクの形で残ったはずなんですね。
なるほど、なるほど。
そういうふうにしたかったのになーっていう過去をちょっと遡って、特定していただいて、本当は、ああいうことを言いたかったんだよなーっていうことがどっかに出てくると思う。そしたら何をしてほしいかっていうと、それを言ってほしいの。
ほうほうほうほう。
もう、空に向けてでいいし、トイレに向けてでもいい、換気扇に向けてでもいいから、そう、トーマスね、私、本当はね、私、そのチョコレート、バレンタインのチョコレート、男の子が女の子って変だけど、私が欲しかったのよみたいな。でもバレンタインって女の子があげるもんだから、そんなこと言ったらトーマスになんだお前って言われちゃうよねと思って、ひえ、僕が増したんだよね、みたいなことが我慢癖になっちゃうということなんです。
なるほど。
はい。で、そうやって自分に習慣づけをしてるはずなので、もしかしたらここで我慢癖がついちゃったかもしれない。あるいは我慢癖が、もっとその、なんていうの？層が厚くなっちゃった事件はこれかもっていうのがあったら、その時に本当はできればここまで行ってみたかったんだよねとか、聞いてみたかったんだよねっていうことを今やらせてあげる。そうするとちょっと心が満足するので、その誇りが漬物石がどいてくれます。心に漬物石が乗っかってる状態だからね。で、漬物、ちっちゃい漬物石が10個乗ってたら、とりあえず1個どいてくれるだけでも、蓋がちょっとほわって開くかもしれないから、そうしたら言いたい言葉がほわほわほわって自然に出てくるかもしれないので、それをやってほしい。
面白。
うん、それやりましょう。
やってね、なんかそういう原体験が忘れてるけど、あったりするわけですね、うん、みんな。
あります、あります。みんなあります。私だってめちゃめちゃありますよ。
へぇー、うんで。そこを探るのが大変そうですね。
そうなの。ちょっと大変だけど、頑張ろう。難しかったら、そう、自分と向き合おう。で、自分で向き合いきれないところいっぱい。だって、例えば私だったらもう、18年ぐらい生きてるからね。私も。はい、
え、どういうことですかそれ。どう突っ込めばいいですかそれは。
そうですよね。
18年ぐらい生きてるんですね。18年。
だいぶさば読んじゃいましたけどね。そう。ね、みんなこう、十何年とか数十年生きてる。その、うん、じゃあ、私が40歳だとしたらね、40×365日分の日記を全部見返して、それはちょっと本当に大変なことだし、実際にもう忘れちゃってること、それから思い出したくないから、うん、一生懸命ギュギュギュってもうパンドラの奥の底にも出てこないようにもうギュってしまい込んじゃったものっていうのはなかなか思い出しにくいんですね。だから思い出しにくいところは、ちょっと思い出せないんだけど手伝ってって。公式 LINE で連絡ください。
ああ、大友先生ね。
そうです。
大友先生の LINE 公式アカウント概要欄にあるので、友達登録していただいて。
は
い、
連絡ください。はい。はい、もしくは、お友達に手伝って、まずは友達に手伝ってもらってください。はいはいはい、聞いてもらってください。はい、
お友達もでもね、結構質問力がないとなかなか引き出してくれないですからね。
う
ん、
そうね、そうかもしれない、ね。
誰でもできる技ではないと思うので。
分かった。まあ、じゃあやっぱり私に連絡ください。
ね、お友先生に、はい、頼っちゃってもいいかもしれないですけども。
はい、頼ってください。本当にそれ引き出すのってすぐだから、ああ、この時のこれですね。きっとこんなことあったでしょう、はい。って言ったら、あったかも。知らない。細かいことはちょっと思い出したくないけど、そしたらもう思い出さなくていいですから、勝手にその過去の記憶情報のところにちょっと入らせていただいて、心のゴミちょいちょいって取って差し上げるから。
大友先生とかだともう、うん、退治しただけで、どこが、いつの何が原因かみたいなのがエネルギーって分かっちゃうってこと？
分かりますね。はい。
すごいっすね。
うん。でもね、トーマスさんね。はい、確かにトーマスさんにはこのやり方を、お伝えしてないから、なんかすごいよく分かんない話だぞって思うかもしれないけど、うんうん、誰でもできるようになることなの。本当に。多少のトレーニングはね、そうそうそう、うん、トレーニングは多少必要だけれども、そんなにもう5年も10年、10年も滝に打たれなきゃいけないというか、そういう話じゃないのよ。
そういう話ではないんだ。
全然そういう話じゃないのよ。
すげえな、ちょっとぜひ。自分もできるようになりたいという方は、大友先生のね、弟子入りしていただければ。
してください。まずは、お家でできる簡単な方法として、去年何があったかなとか、あ、私なんか、ちょっと本当は言いたかったけど言えないで我慢しちゃったことないかな。あ、あった。そしたら、リエコ、何が言いたかったの？私にだけちょっとひそひそって言ってごらん。怒らないよって言って、吐き出させてあげてください。
へー。
やってね。
やってね、ぜひやってください。
やってね、やってください、ね。
そして、大友先生の LINE から気軽に、はい、弟子入りさせてくださいでもいいですし、話聞いてくださいでもいいですし、メッセージ送っていただけましたら、
はい、
お対応させていただきますので、
はい、本当に、
はい、お待ちしております。
はい、どうぞ皆さん、はい、頭の隅に入れておいてください。未来の自分に制限をかけているのは過去の自分の感情というゴミです。
ほー。ちょっと そのゴミを、ね、排除していきたいですね。
ね、していきましょう。
はい、覗いていきましょう、
はい。ね、この方はそんな感じなので、過去において本当にはここまで言いたかったんだけど、ちょっと言えなかったことないかなっていうのを少し思い出してみてください。うんうん、そしてその時に寂しかったなとか悔しかったなとか何か思ったと思うので、それを思った自分を心の中でよしよし、そうだよね、リエコ、あの時悔しかったよね、わかるわかるって共感してあげてください。うんうん、そうやってまず癒してくださいね。
はい、癒してみてください。うん、ね、はい、ではですね、概要欄に先ほども言いましたけども、はい、大友先生の LINE 公式アカウントのリンクがあります。はい、結構この LINE からメッセージを送るの勇気いると思うんですけど、うん、本当に全然気軽な感じで送っていただいて大丈夫ですので、LINE からですねメッセージお待ちしてます。今日の配信の感想でもいいですし、はい、大友先生のファンレターでもいいですし、あと番組で取り上げてほしいテーマだったり相談質問などもお待ちしてますので、どしどしアクセスをお待ちしております。
はい、はい、お待ちしてます。は
い、というわけで番組の最後にショートヒーリングのコーナーです。お願いします。
はい、かしこまりました。じゃあね、今日はちょっと先週と方向性としては同じなんだけれども、今日は皆さんもね、人生の中で振り返るとこれがちょっと悲しくてまだ今一つねくっそんなんだよねとか、うんうん、思い出すと思い出し起こりするぐらいまだちょっとムカつきが残ってるとかなんかあると思うの、うんうんうんうん、なんかいい子ちょっとこれそうそうこれあるよっていうのを思い出していただいて、
出てきました、
心の中に思い浮かべてください、うん、そしたらその感情に癒しのエネルギーをお送りしようと思います。
癒してほしい。
はい、じゃあ皆さんなんか悲しかったこと、寂しかったこと、悔しかったこと、そうね、心にね湧き上がってきましたね、
はい、
そうよね、嫌だったよね、わかるわかる、すごいわかる、はい、でももう大丈夫、ぎゅー、はい、よしよし、トーマス、よしよし、 リエコよしよし、皆さんよしよし、大丈夫。はい、心が滑らかになりましたよ。ゆっくり目を開けてみてくださいね。
おう、すごいですね。いや本当に癒された。なんか、
なるのなるのなるの、
すごいですね。
そう、
ショートヒーリングやべえな。
悲しかったり辛かったりするとき、やっぱり寄り添ってもらいたいですよね。
はい、
寄り添ってもらえないで、そのままポツネーンと一人ぽっちになっちゃってる過去の自分が皆さんの心の中に何人かいると思うんです。どうぞ、今日のショートヒーリングで一人ずつよしよし癒してあげてください。寄り添ってあげてください。
すごい、今日のも永久保存版だわ、はい、なんか嫌なことがあったら聞きたいですね、
ね、聞いてください、
してください。はい、はい、というわけで、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました、はい、エグゼクティブのためのエナジーセッション第98回、この辺で締めさせていただきます。大友先生、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。また来週ね。バイバイ。
今週のポッドキャストはいかがでしたか。概要欄にあるレイヤー LINE 公式アカウントから大友先生への相談をお待ちしております。些細な相談でもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤープロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。